じゃあ22章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ、御言葉なる主よ、今日も御言葉で私たちを祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節。
アラムとイスラエルとの間には戦いがないまま3年が過ぎた。
3年間も戦争がなかった。それは昨日見たようにね、アハブが死の前にこのへりくだって悔い改めて言ったからでありますね。だから国全体が、アラムがしっきりなし攻撃をしたそのことが止まったんです。リセス。
しかし3年目になって、ユダの王ヨシャパテがイスラエルの王のところに下ってくると、イスラエルの王は自分の家来たちに言った。あなた方はラモデギルアデが私たちのものであることを知っているではないか。それなのに私たちはためらっていて、それをアラムの王の手から奪い返していない。それから彼はヨシャパテに言った。私と一緒にラモテギルアデに戦いに行ってくれませんか。ヨシャパテはイスラエルの王に言った。私とあなたとは同じようなもの。私の民とあなたの民、私の馬とあなたの馬も同じようなものです。
じゃあこの3年目になった時に、ユダの王ヨシャパテ、南の王ですね、南の王ユダが、ユダの王ヨシャパテが来ました。来てイスラエル王に、ラモテギルアデ、これマナセ半部族がいったところ、このところはラクダとか商売のとっても重要な中心地であります。そこをアラムからアラムに占領されているんですね。そこを奪い返してもらおうと相談をしました。その話で一緒にこの戦争に行こうとする時に、6節。
そこでイスラエルの王は約400人の預言者を集めて彼らに尋ねた。私はラモデギルアデに戦いに行くべきだろうか、それともやめるべきだろうか。彼らは答えた。登っていきなさい。そうすれば主は王の手にこれを渡されます。
この400名は誰かというとね、アハブ王から給料もらう偽預言者たちです。だからこのアハブはその偽預言者たちといつも国の調整、国のことを相談していたんですね。だから彼らはいつもアハブのご機嫌だけ見て良い予言だけしていたんです。だから彼が悔い改めるチャンス、悔い改める機会を失ってしまったんですね。私たちが3年ではなくて3日でもね、いつもこの思いが、主に逆らう思いもあるよ。それを正しい預言者ならそれを悔い改めるように導くんでしょう。人間が完璧なものじゃない。一回悔い改めたとしてね、ずっと正しい思いをすることではないんです。だから彼が悔い改めて神の御言葉を持っている人々を宿ったのはいいことなんだけど、自分に良いことばっかり言ってる、甘い言葉ばっかり求める、だから給料ももらうからね、それはバール預言者、アシュタル預言者、 そこから学んだかもしれない。とにかくこういった制度を作ってね自分の政治に利用していったんですね。だから悔い改めチャンスをね3年の間一回もないんですよ。いつも良い言葉悔い改めるようにこう鳴らす本当の預言者は一人いました。けどアーブはそれを憎んでました。それがアーブが滅びるその道だったんですね。だから私たちがね御言葉を読んで悔い改めることは正しい聖霊の導きです。しかし全然悔い改めがない人ならこれは御言葉を間違って読んでる、自分勝手に読んでる人ですよね。だから御言葉を持って予言をする予約名はいつも良いあのアーブに良い言葉ばっかり言ってるんです8節。
イスラエルの王はヨシャパテに答えた。いや他にもう一人、私たちが主の御心を求めることのできる者がいます。しかし私は彼を憎んでいます。彼は私について良いことは予言せず悪いことばかりを予言するからです。それはイムラの子ミカヤです。するとヨシャパテは言った。王よ、そういうふうには言わないでください、
じゃあ自分に良いことは予言しないって、悪いことばっかり予言するって。だから聖書の御言葉もね、悔い改める部分を指摘しながら悔い改めるようにするんですね。しかしそれが嫌だって、だから私は彼を憎んでる。だからこのヨシャパテは、いやその人を呼んでくださいと言うんですね。予約名がもう全部いいこと、アーブが聞きたいことはばっかり喋ってるから、ヨシャパテが、じゃあその他の預言者はないか、一人いると、ミカという人だと、急いで彼を呼びました。11節。
その時ケナアナの子ゼレキアは王のために鉄の角を作っていった。主は仰せられます。これらの角であなたはアラムをついて絶滅させなければならない。
じゃあこの予約名のリーダーがこういったパフォーマンスをするんですね。だからみんな予約名が、おお、そうですよ、その通りですよと、その話をするんです。じゃあ中3節。
さてミカヤを呼びに行った使いの者はミカヤに告げて言った。いいですか、お願いです。預言者たちは口を揃えて王に対し良いことを述べています。お願いですから、あなたも皆と全く同じように語り良いことを述べてください。
じゃあこの口を、合わせてください、ミカヤにね言うんですよ。みんながこの方向で決まったんか。これが人間でしょ、人間、人本主義ですね。神様の霊感とか神様から聞く言葉を喋らないで、今私たちがこのように決まったんだから決めてるその方向に賛成してくださいと、その話ですね。14節。
するとミカヤは答えた。主は生きておられる。主が私に告げられることをそのまま述べよう。彼が王のもとに着くと王は彼に言った。ミカヤ、私たちはラモテギルアデに戦いに行くべきだろうか、それともやめるべきだろうか。すると彼は王に答えた。攻め上って勝利を得なさい。主は王の手にこれを渡されます。すると王は彼に言った。一体私が何度あなたに誓わせたら、あなたは主の名によって真実だけを私に告げるようになるのか。彼は答えた。私は全イスラエルが山々に散らされているのを見た。まるで飼い主のいない羊の群れのように。 その時主は仰せられた。彼らには主人がいない。彼らは各々その家に無事に帰さなければならない。イスラエルの王はヨシャパテに言った。彼は私について良いことを予言せず、悪いことばかりを予言するとあなたに言っておいたではありませんか。するとミカヤは言った。それゆえ主の言葉を聞きなさい。私は主が御座に座り、天の万軍がその右左に立っているのを見ました。その時主は仰せられました。誰かアハブを惑わして攻め上らせ、ラモテギルアデで倒れさせる者はいないか。するとあれこれと答えがありました。
うん、じゃあこの天のところの、ね、予想をミカヤが見てるんですね。悔い改めないアハブ、アハブを誰か誘って、その滅ぼす殺す人がいないか、その話を見るんですね。そしたら ある霊がね、一人の霊が21節、
それから一人の霊が進み出て主の前に立ち、この私が彼を惑わしますと言いますと、主が彼にどういうふうにやるのかと尋ねられました。彼は答えました。私が出て行き、彼のすべての預言者の口で偽りを言う霊となります。するとあなたはきっと惑わすことができよう、出て行ってその通りにせよと仰せられました。
うん、じゃあ自分一人の霊が、私はみんな400名ですね、その預言者のところに行って、偽りの霊になります。そのことで、主がよろしいと言われますね。だから預言者たちが預言をするときに、偽りの霊によって預言をすることもあるんです。だから分別が必要ですよ。だからこの神様がアハブを滅ぼすために偽りの霊を送り、それで預言者400名の口に全部入りました。それでみんなが偽りの預言をするんだと、その話をしたら24節、
するとケナアナの子ゼレキヤが近寄ってきてミカヤの方を殴りつけていった。どのようにして主の霊が私を離れていき、お前に語ったというのか。ミカヤは答えた。今にあなたが奥の間に入って身を隠すときに思い知るであろう。
じゃあこのようにミカヤは殴りかかり、偽預言者からこのように迫害を受けるんですね。じゃあ28節、
ミカヤは言った。万が一あなたが無事に戻ってこられることがあるなら、主は私によって語られなかったのです。そして皆の人々よ、聞いておきなさいと言った。
だからミカヤは彼を牢に入れて、わずかなパン与えて、苦難のパンですね、わずかなパンとわずかな水をあげなさい。27節にそのように言ったんですけど、ミカヤはあなたが無事に戻ることはできないという話をするんです。31節、
アラムの王は自分の配下の戦車隊長たち32人に命じていった。兵や将校とは戦うな、ただイスラエルの王を目指して戦え。
じゃあイスラエルの王だけ目指して戦いなさいということですね。それで、この34、
ところが一人の兵士が何気なく弓を放つと、イスラエルの王の胸当てと草摺りの間を射抜いた。そこで王は自分の戦車の御車に言った。手綱を返して、私を敵陣から抜け出させてくれ、傷を負ってしまった。
じゃあこの何気なく、もう方向もなく、もう撃つんですね、矢を、アラムの兵士が。それが アハブの胸に突き刺されるんです。これが主ですよ。主がこのように審判なさいました。じゃあ
37、王は死んでからサマリアに着いた。人々はサマリアで王を葬った、
じゃあサマリアで王を葬ったということですね。なぜかというと、彼が神様の前で悔い改めたからです。悔い改めた時、神様が、じゃああなたは犬があなたの舌よ、食べること、それをしなくて、子供たちにそれを、この組織するように、そのように言われました。その通り、彼はもうクテタや、もう反逆によってではなくて戦死をするようになってったから、サマリアについて彼が葬られた。しかし馬車ですね、戦車、彼を乗せた戦車は水で洗ったんですね。その洗ったもの、犬がその水を飲んだということで、38節、
それから戦車をサマリアの池で洗った。すると犬が彼の血をなめ、遊女たちがそこで身を洗った。主が語られた言葉の通りであった、
じゃあ主が語られた言葉通りになりました。だから私たちが、悔い改めてずっと身を結ぶことが重要よ。そうじゃないと、このように結末になってしまうんです。そのこと、主が、彼が悔い改めたそのことで、彼の子供が、アーシアという子供が、王位を継承するんです。51節見ようか。
アハブの子アハズヤはユダの王ヨシャパテの第17年にサマリアでイスラエルの王となり、2年間イスラエルの王であった、
じゃあこのアハズヤというもの、アハブの子供ですよね。子供が王位を継承し、まあたった2年で終わるんですけど、その2年で終わる理由が52、53節にあります。
彼は主の目の前に悪を行い、彼の父の道と彼の母の道、それにイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの道に歩んだ。すなわち彼はバールに仕え、それを拝み、彼の父が行ったと全く同じように行って、イスラエルの神主の怒りを引き起こした、
じゃあこの、このアーシア、アハブの子アーシアの、その王の期間は2年。その2年になっている理由は、今彼が王位を継承したことも一つのポイントよ。アハブが悔い改めたから、アハブが私の前でへりくだっているのを見たか、それで王位はこの継承できたんです。しかしこの者がね、このアーゼアが主の目の前で悪を行い、彼の父の道、アハブの道ですね、これはパールとアシタロとスワイです、彼の母の道、それにイスラエルに罪を犯させたネバデの子ヤロブアムの道、これは金の牛ですね。3つ全部偶像スワイですよ。それで彼は2年で終わったということです。神様がこのアハブをそのまま滅ぼす、そのエリアによって予言されたその予言を直してたその部分は、もう一度読みましょうね。21章の27節、
アハブがこれらの言葉を聞くと、すぐ自分の外套を裂き、身に荒布をまとい、断食をし、荒布を着て伏し、また打ちしおれて歩いた。その時、ティシュベ人エリアに次のような詩の言葉があった。あなたはアハブが私の前にへり下っているのを見たか。彼が私の前にへり下っているので、彼の生きている間は災いを下さない。しかし彼のこの時代に彼の家に災いを下す、
うん、じゃあこのことですよね、だから私たち、主が私たちに願っておられるのが何か、一つ悔い改める、悔い改め、神様の御心を従うんですけどね、悔い改めって、これをずっと続くこと、私たちは御言葉を読んで悔い改め祈るんですね。だから完全な人間はない。だからいつも主の御言葉が必要です。御言葉を読んで自分を直して御言葉に従う、その生活ですね。私たちは今この記事をずっと読みながら、あ、空上諏訪はダメだ、空上諏訪をすると滅びるんだということが分かるよね。だから私たちがこの聖書を読む理由は そこですよ。悔い改めてはいけない、空上諏訪をしてはいけないということが分かりますね。じゃあ16章、マルコ16章1節から。
さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った時墓に着いた。彼女たちは、墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていた。ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がしてあった。それで墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。青年は言った。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められたところです。ですから言って、お弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます、前に言われた通りそこでお会いできます、とそう言いなさい。女たちは墓を出てそこから逃げ去った。すっかり震え上がって気も転倒していたからである。そして誰にも何も言わなかった、恐ろしかったからである。さて週の初めの日の朝早くによみがえったイエスは、まずマグダラのマリアにご自分を表された。イエスは以前にこの女から7つの悪霊を追い出されたのであった。マリアはイエスと一緒にいた人たちが嘆き悲しんで泣いているところに行き、そのことを知らせた。ところが彼らはイエスが生きておられお姿をよく見たと聞いても、それを信じようとはしなかった。
このマグダラ・マリアはイエス・キリスト の、 この生きている時に悪霊を、7つの悪霊を追い出されたということですね。この女性はずっとその追い出された後からイエス様についていったんです。イエス様が行くところこのマグダラ・マリアも一緒に行ったんですね。この生活、私たちが罪が許され、病が癒されてから、このイエス様についていく、イエス様についていく、自分を捨て、自分の思い、自分の 主張する哲学、自分の生き方ですね。これは捨てることよ。捨ててずっとイエス様についていった人、それで、蘇られた時にも第一番目見せられた人はマグダラ・マリアよ。蘇られたイエス様の真実をね、マグダラ・マリアに見せました。もちろんマグダラ・マリアもイエス様のよみがえりをその当時には信じなかったんですけど、まあイエス様を愛してイエス様についていく、から墓のところに、イエス様の墓にマグダラ・マリアが第一番目行って、よみがえられたニュースを第一番目聞く、それでイエス様と出会ってイエス様との話をすることもマグダラ・マリアですね。12節、
その後彼らのうちの2人が田舎の方へ歩いていた折にイエスは別の姿でご自分を表された。そこでこの2人も残りの人たちのところへ行ってこれを知らせたが、彼らは二人の話も信じなかった。しかしそれから後になってイエスはその11人が食卓についているところに現れて、彼らの不信仰と頑なな心をお責めになった。それは彼らがよみがえられたイエスを見た人たちの言うところを信じなかったからである。うん、
じゃあこのイエス様を信じなかったことに対してイエス様が責められたということですね。だから私たちは御言葉をいつも読んでます。御言葉を祈ってる理由は御言葉を信じるためよ。御言葉が、ね、この信じるということは御霊によって信じるんですね。また、責めですね。御言葉を責める、どうして信じないかという責めがあるんです。だからこの御言葉を私たちが握って、御言葉が信じられるように、私のものとなるように祈るんです。祈る時に御言葉が、この信仰として来るんですね。信仰として御言葉はそんなことですよ。御言葉は神様ご自身です。だから祈る以外はないのよ。祈ると御言葉が信じるようになる、御霊によって信じるようになる。だからこの信じないことが罪なんだね。罪、私たちは神様の前でいつも悔い改め御言葉を信じるように祈る。そうすると御言葉を信じて御言葉通りに従順していくことができる。じゃあ中古節、
それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。
うん、じゃあイエス様が十字架で死なれて葬られ、三日目によみがえられた。それを信じると救われるって。信じないと救われない。今神学校出てる人たち、神学校で教える教授たち、私の40何年前の神学校のところには後で来られた一人の牧師がいました。ジョン・ガワという牧師だったんですけど、その人はものすごくいじめられました。その格好で彼だけがイエス様の十字架とよみがえりを言ったんです。 みんながね信じないのよ。それを聞く人たちもそのようになっていく。これが40何年前の神学校の地上でした、信じなかったら救われません。イエス様がよみがえられたということを信じない人は、自分はもう墓にいる、墓に。イエス様が罪を背負った、墓に葬った、そこからよみがえった、それは私を義とするため、罪を処分したという証拠がよみがえりだから。よみがえりを信じない、その人はそのまま罪がそのまま残ってる。皆さんと私を罪を処分する方は、審判者、全能者、その方よ、その本人が来られて私たちの罪を背負って葬り、それを処分したという証拠としてよみがえられたね。それを信じなかったらその人の罪はそのまま残ってる。だからこれは人間的にはこれは難しい話よ。しかし霊によってはもうこれは当たり前でしょ。イエス様が全能者が人間となって来られ、死んで葬られ3日目によみがえられた、これ当然よ、当然。これが霊が私たちにそのような信仰を与える、福音というものは何か。それでイエス様が私たちのために十字架で、罪のために十字架につけられ葬られ3日目によみがえられました。これが福音よ、福音。それを聞く瞬間、主の子供たちはそれを信じる。しかし主と関係がない人たちは信じないのよ、信じない。だからこの、再臨の話とかイエス様のよみがえりの話とかあんまりしないのよ、その神学校卒業者たちは。よみがえりも政治的なよみがえりとか変な哲学的なよみがえりを言ってるんです。イエス様に対してのことを言わない。だから皆さん、教会も私たちが本当に真剣に、選んでいくべきよね。そうじゃないとずっと政治の話ばっかりするよ。この近くに卒業した人たちのあれをある姉妹がね聞いてみた。全然違う話をするって。この世のねもう労働者の話とかその話ばっかり。イエス様の十字架とよみがえりは一回も聞くことはできない。彼らは信じないからよ。恐ろしい、恐ろしいことよね。けどこれが現実よ。だから信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められ、罪がそのまま残る。じゃあ最後まで読んで祈りましょう。
信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。主イエスは彼らにこう話されて後天に上げられて神の右の座に着かれた。そこで彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。
アーメン。じゃあ今イエス様は私たちを この十字架で一緒につけてくださり、一緒に葬ってくださり、一緒によみがえり、今天に昇り、天のところに私たちを今座らせてくださいました。これを信じますか？これ霊ですよ、霊、霊の世界。だからこれアーメンができるのは本当すごい不思議なことですね。だからパウロがね、私たちが今天のところに座ってるって、だから体が離れた瞬間もうそこよ。これが主の恵みよ。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。